人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主のお使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わいよ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。賛美をいたします。旧賛美歌の546番であります。捧げいたします。主の祈り。天にいまします。我らの父よ、願わくば皆を崇めさせたまえ、御国を浸らせたまえ、御心の天になるごとく地位もなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らは許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪へ救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものならばなる。アーメン。聖書を朗読いたします。聖書はコロサイの信徒への手紙3章の1節から3節であります。新約聖書の371ページをお開きください。さてあなた方はキリストと共に復活されたのですから、上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の身に座しておられます。上にあるものに心を留め、地上のものに心を惹かれないようにしなさい。あなた方は死んだのであって、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのです。お祈りいたします。御在天の父なる神様、新しい2022年の夜明けを迎えました。日に日に厳しくなる寒さの中であります。雪に覆われ前が見えない中での暮らしは、まことに心細い思いを抱きます。なぜか生きる希望を見出すのに 束の間のひとときを要するのであります。しかしこのひとときこそあなたが与えたいと思われるひとときではないでしょうか。あなたはいつも立ち止まって考えるひとときを与えてくださいます。その時がいつであるか、あなたの御心がいつ訪れられるのか、そのことに気づくことを2022年度の課題として生きていきたいものであります。今はすべてが新しい時代になり、今までの生活が大きく変わろうとしております。年老いた者たちはその流れについていくことには大きな負担があります。知者たちによる新しい時代がすべての社会を変えようとしています。しかしあなたはそれでも、あなた方は誠に弱い生物の一つに過ぎないことを教えておられます。思考の世界では驚くほどの世界を作るのでありますが、いくら力があっても弱い存在であることを知らなければならないのです。あなたはこのことを謙虚に受け止めなければ苦難の日々に終止符を打たれない思いであります。一世紀近く生きてきた人も初めて会う苦難と遭遇しております。私たちは今こそあなたからのご返事を求めるものであります。あなたを信ずる者として世界の人々に伝えられる御言葉を恋願うものであります。今朝の礼拝は大沢正義牧師が説教を担当いたします。どうかあなたが力を与えてくださいますようお願いいたします。これらの祈りを主の御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。使徒信条を告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の血よりよみがえり、天に昇る。全能の父なる神の御に座したまえ、賢いより鍛えて生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信じ。アーメン。
緩やかに使徒信条の言葉に導かれながら御言葉を取り付いておりますけれども、今日は先ほども告白しました使徒信条の中の主イエスキリストが天に昇り全能の父なる神の右に座したまえりと、そう告白した天におられるキリストの言葉に導かれながら聞いていきたいと思っております。主イエスキリストが天に昇り全能の父なる神の右に座したまえりと、この言葉は全く単純に、例えば使徒言行録の冒頭に記録されたキリストのお蘇りの身に続けて起きたこと、使徒たちの目の前で起きたことを報告している素朴な言葉であります。使徒たちの目の前でお蘇りのキリストが天に上げられ雲に隠れて見えなくなっていかれた。そしてまたその天に昇られたキリストが全能の父なる神の右に座しているというお言葉もまた、例えば使徒言行録においてステファノという人が自分を尋問する民衆に向かって 恐れず大胆に福音を明かしている際に、突然に天を見つめ始め、そこで天が開いて人の子が神の右に立っておられると、そう語り出しました。ステファノの証言などに基づく素朴な言葉であります。このような証人たちの証言の言葉に基づく報告に対して、そしてそこから生み出された天に昇り全能の父なる神の右に座したまえりという、こういう告白の言葉に対しては、それを目にしたわけではない現代に生きる私たちが、それは一体どのようにして起こったのかと How を問うことはあまり意味のあることではないかもしれません。なぜあまり How を問うことに意味がないのかということに関しては、もしもご興味の非常にある方がいらっしゃるならば、私はそのためだけにじっくりと時間をとって共に語り合いたいと願いますし、その準備はありますが、しかし今日はそのようなところで立ち止まったりするつもりはありません。ただ単純に、お蘇りのキリストは使徒たちの目の前で天に上げられ、雲に隠れて見えなくなっていかれ、またキリスト教会最初の殉教者ステファノが石で打たれて絶命する直前、天の開きに預かり、そこで神の右の席から立ち上がってステファノにその眼差しを注がれた十字架とお蘇りの主御子イエスキリストのお姿をこの人が見せていただいたのだと信頼するだけであります。しかし How ということに立ち止まらず、この天に上げられ神の右の座につかれたキリストのそのお姿がなぜ、何のために、それが何を意味するのかということについては、私たちもまた積極的に問うことを聞くことができるだろう、ぜひそれをすべきだと思っております。そしてそれを問い始めるならば、私たちはこの使徒信条の告白の言葉において次のように信じるよう招かれているのだと思います。イエス・キリストの十字架とお蘇りの出来事こそ、私たち人間とこの世界に対する主なる神様の決定的な御心の現れであった、このことを信じてよいと招かれていると思います。天に昇られたキリストは天の門の入り口でも中庭でもなく、天の父の右の座に座したもうたのであります。天の王の神様の右の座、それは跡取り息子の席であります。私の心と父の心は一つである。私が語りなすことは、私をお使わしになった父と共になしている二人で行う事業である、真実の技である、そういうふうに主イエスはお語りになりました。そのお方が神のもとから、父のもとから離れ、この世に来られ、この地上で最も低いところに下られ、まるで天が閉じたようなその瞬間を経験され、しかしそのお方がお蘇りになり、再び天に昇られ、神の右の座にお着きになられました。神の跡取り息子の席であります。それはこのお方が地上で成してくださったことが、この地におけるだけでなく天においても確実に成し遂げられたこと、またそのお方が語り成したことがある一定の期間だけ採用される意味のあることではなくて、過去現在将来にわたって天の神の御心として 永遠に打ち立てられたということを意味いたします。そのようにして神の右の座にお付きになられたキリストが今現在その天の座に今現在お付きになっておられるんです。イエス・キリストは私たちのために十字架にかかってくださいました。この方を愛し重んじ、この方を自分の誠の主人と信じ受け入れた者のために十字架におかかりになったのではなく、私たちがいまだ敵であった時にその敵のために主は十字架におかかりになってくださいました。このお方を十字架にかける私たちに向かって主は、父よ彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのですと取りなしてくださいました。しかもこの主イエスキリストのなしてくださった取りなしの技は、怒れる神をなだめる御子イエスキリストによる決死の孤独な取りなしではなくして、天の父の心と一つであるキリストの御業であったと言われるのであります。このキリストの出来事のうちにありありと表された神様の慈しみ、憐れみ、愛、そのキリストを我々のもとに使わし、また再びご自分の右の座に迎えたもう父が天地万物の統治者であられます。私たちに向けられる神様の御顔というものは、正しくも恐ろしい義なる神様のお顔と、もう一つキリストにあって優しい神様のお顔という二つの側面があるというのではありません。十字架とご復活のキリストが天の右の座に今現についていらっしゃるということは、万物を統治される全能の神は憐れみ深い私たちの父だということであります。神の全能と神の慈しみは別のものではありません。神は全能の慈しみ深い私たちの父として、私たちにその御顔を向けていてくださる、それがキリストが天の父の右の座についておられるということです。このキリストにおいて示された神の御顔の後ろに隠された神の真実の御顔というものはもうありません。私たちがキリストにおいて見る以上に、もっともっと深いところに隠された神様の御心というものはありません。キリストにおいて示された神様の慈しみのお顔、これが神様の本当のお顔です。真実のお姿です。天地万物の造り主にして統治者なる父なる神様は、この世界に対してただそのようなお方として現在進行形で身を向けていてくださっております。けれども同時に、今日の聖書箇所における使徒の証言によれば、私どもの命がそのような神の慈しみ深い御顔の前に置かれた命であるということは、これは神によってキリストと共に神のうちに深く隠されていることだとも言われています。我々の命が、我々の生涯全体がキリストと共に父なる神のうちに隠されているんだということは、先週お話ししましたように、第一義的にはどんなことがあっても私たちは 壊されないものとして、神様がしっかりとこの命をその懐に抱え守っていてくださっているという恵みを意味する言葉であると思います。しかしそれは同時に、未だこの肉の目で見ることはできないことだということ、我々の命が壊されないものとして神様の懐に隠されているということは、ただ信仰においてだけ認められる事柄であるということも同時に語っていると思われます。つまり私たちの命は神様のうちに隠されているから絶対に壊されないんだ、この事実はこの肉の目に見える事実ではなくて、未だ信仰においてだけ受け止めることが許されている事実だということでしょう。今日お読みしている言葉の直前の4節では、あなた方の命であるキリストが現れるとき、あなた方もキリストと共に栄光に包まれて現れるでしょうと語られています。キリストの再臨を語る言葉であります。すでに今この時、私たちの命が神のうちにしっかりと隠され守られていること、神様がひたすら私たちとこの世界の歴史の全過程において慈しみ深い父として御子の命をもって私たちを買い取る愛の父であられるということは、これは事実でありますが、この事実が私たちの目に見える現実となるのは、キリストが現れるとき、すなわち終末のとき、キリストの再臨になって初めて信仰者だけではない全ての人の目に事実としてあらわになるものです。そのときは我々は、神様は慈しみ深いお方だ、私たちを決して捨てないお方だなどと自分に向かってもこの世に向かっても証しする必要はなくなるのであります。その時は誰の目にも誰の心にも、ああ神様はこの私を、この世界を、この歴史を決してお見捨てにはならなかったんだ、ずっと共にいて守り続けてくださったんだ、すべての人の認める実感となります。しかしそれはまだ隠されているのです。まだすべてのものが目の当たりにする公然の事実となる時は来ていないのです。つまりまだ隠されているので、そのような神の慈しみの支配を疑い迷ってしまう余地というものが、この世界には私たちの生涯においてはいつでもつきまとい続けるということです。神の慈しみを信じられなくなり、キリストの恵みを十分理解することができなくなり、見たこともないただ聞いているだけのキリストの現れに期待するよりも、目の前にある現実、それに応じる私自身の内なる心の声に従い、もっとリアルでもっと手応えのある何かを手にすることはできないだろうかと考え始める余地は十分にあると思います。それは何も信仰から離れてしまった人にだけ起こること、起こったことではなくて、教会の礼拝に毎週連なり続ける私たちにとっても、未だ見て触れて確信することの許されない神の慈しみによる支配を忘れてしまったかのように生きることはたびたび起こりうると思います。 あるいは信仰が信仰にとどまり続けるということに我慢できずに、何らかの手応えあるものによってこの心もたない部分を埋め合わせることをしてしまおうという誘惑に駆られることがあります。そしてその結果、知らず知らずのうちに信仰の本当の筋道から外れていってしまうことがあります。洗礼を受けて見えるところによらず、ただ信仰によって生きよう、地のものではなく上にあるものを求めて生きようと志したキリスト者であったとしても、預言者と使徒たちの証言を通して私たちに神がお示しになった、神がお望みになる信仰にとどまることをせず、私たちも後退したり的外れな方向に迷い出てしまったり、日々の浮き沈みというのは十分にあり得ることだと思います。しかもそれがほんの一瞬の気の迷いということではなくして、数ヶ月単位、数年単位で私たちが神のお望みになる信仰の道からどうやら外れてきてしまったようだということも十分起こりうることだと思います。けれども、私が今日このようなことを語るのは罪を指摘し悔い改めを迫るためではありません。誤解を恐れずに言えば、我々の迷いとか我々の寄り道とか我々の後戻りなんていうものはちっとも致命的なものではないとお伝えしたいのです。それは少しも取り返しのつかないことではないと私は思います。なぜならば、上にあるものを求めなさいと私たちを押し出してくださった神は、上にあるものに心をとどめ地上にあるものに心を惹かれないようにしなさいと、そういうふうに私たちの信仰生活を励ましてくださるのですが、それによって私たちが何かを実現したり、あるいは何かをそれによって得ようとさせようとするのではなくて、すでに成し遂げられたキリストの出来事に基づいて上にあるものを求めなさいと励まされているからです。今日の聖書箇所において、我を忘れて自分の心配をすっかり神にお委ねして、神の栄光のみをこの地上で求めて生きるようにと私たちを招く言葉ですけれども、これは聞きようによっては非常に厳しい倫理的生き方への要求を我々に突きつける使徒の言葉のように見えますけれども、これよく見ると成し遂げられ完了し、そして今も継続している事実とそれを宣言している言葉にずらりと取り囲まれている言葉であることに気づかされます。あなた方はキリストと共に復活させられた、キリストが神の右の座についておられる、あなた方は死んだ、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されている。これらは我々が自分の何らかの生き方によって実現しなければならない、獲得しなければならない恵みではなくて、これらは全部すでに事実となった救いの出来事であり、私たちが何かを付け加えたり減らしたりできる事柄ではありません。十字架の上で主イエスは成し遂げられたと 宣言してくださったのであり、私たちとこの世に対する神の慈しみはそのキリストの十字架により貫徹されているのです。その上でなお私たちがキリスト者としての生活に招かれていること、神のものとして地上にあるものではなく上にあるものを求めていきなさいと、そういう生活に招かれていること、そしてこの世界の歴史が続き、その世界の歴史の中で地にあるものではなく上にあるものを目指して生きる奇妙な集団がこの地上に存在しているということ、存在することが許されるということ、それは神の忍耐であり、またその神の忍耐によって続く日々は、これは神のユーモアでさえあると、ある信仰者によって表現されるようなものであるのです。つまり神が自らの慈しみによって私たちの救いに必要なすべての事柄を成し遂げてくださったキリストの十字架と復活と昇天とが滞りなく遂行されきったこの世界であるのに、なおその世界が終わりを迎えることなく、そしてその終末の前に神を信じることができなかったからキリストが来なければならなかった、私たちこの人間がなおこの歴史の中において神の助けによって神様のその慈しみを信じることを、神様が私たちに求めていてくださるっていうのは、これはただただ神様が私たちのことを愛おしくてたまらないからだと私は信じています。この私たちがこの不器用な手と頭と口でこの神を求めもしない、その一人子を十字架につけてしまうようなこの世の中において、その世の中の一人の同じ人間がなお神を褒めたたえ証しし、神の御業に参加する、そういう光栄に私たちを預からせたいというのは、神様が私たちのことを愛おしくてたまらないからかなと私は思います。私たちの小さな眼差しにおいてはすごい殺伐としたこの世に見えるかもしれませんし、神も仏もあるものかと、そういうふうにこの世界は見えるかもしれませんし、私たちはその私たちの眼差しに従って神の慈しみを疑い、神を信じることをやめてしまうことがあったとしても、イエス・キリストの父なる神はなおこの世界を、私たちのことをその慈しみ深い御手のうちに囲っておられるのであります。そしてそのことをどうか信じてほしいと、そして終末前のこの世ですでに明るく希望に満ちた人間として生きてほしい、世の光になってほしい、そう望みになっておられるのです。その 動かざる神の恵み、慈しみがあり、だから私たちがその神の決定的な永遠のご意志の前で、飼い主のいない羊のように、どんなに野放図にこの神様が私たちに託そうとされる宣教の言葉から逆方向に進んでいったとしても、神の慈しみの御手を越えてそこから迷い出し失われてしまうことはもはやありません。すべては成し遂げられているからです。すべてが成し遂げられているっていうのは、私たちが置かれているこの世というのは交通が遮断され、子どもたちの命を脅かす車がもう入ってこれない、保育園の園庭のような神の庭であるこの歴史であり、この世界になりきっているということです。それはもう一度申しますが、私たちの人生に、あるいはこの世界に、嫌なこと、恐ろしいこと、思いがけない悲惨なこと、悲しみの出来事が何も起こらないというのではありません。それは終末前を生きる私たちにとっては、また神の眼差しそのものを持たない私たちにとっては、決定的にで最終的で取り返しのつかない最後の出来事のように感じることであったとしても、しかしそれは最後のものではない。どんなに深刻なものであったとしても、最後から2番目のものである、そのことを信じなさいということです。最後の最後は私たちに対する最後の最後の神様の御顔は、イエス・キリストにおいて神が示してくださったその慈しみそのものである、神の御顔であり、そのイエス様の後ろにはもう神様の秘密の顔は隠されていません。キリストは天の父の右の座にもうお着きになっていらっしゃいます。見えるところによらず、ただ信じるしかないということは、まあ、心もとないことのように感じることがあるかもしれませんけれども、私は逆に言えば、見えるところによらず信仰によって私たちは神の慈しみを信じることができるということは、逆に言えばどんなに見えるところが決定的に最悪であったとしても、その見えるところによって私たちが支配されることはなくなるということではないかとも思うのです。どんなに見えるところが、どんなに見えるところが最悪で、もう諦めようと、もうダメだ、いいえ、それはどんなにひどくても最後から2番目のものに過ぎない。最後の最後には慈しみ深い父なる神の顔が私たちを照らすことになるんだ。それゆえ使徒パウロはフィリピの信徒への手紙3章12節以下で、とても謙虚にこう告白することができました。私はすでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけでもありません。何とかして捉えようと努めているのです。 自分がキリストイエスに捕らえられているからです。兄弟たち、私自身はすでに捕らえたとは思っていません。なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ前のものに全身を向けつつ、神がキリストイエスによって上へ召してお与えになる賞を得るために目標を目指してひたすら走ることです。私たちの誰もが、この世に生きるすべてのものが、すでに成し遂げられたキリストの十字架と復活の出来事と、またやがて公然の事実となる神の慈しみの御手の支配のあらわになる時の、この二つの時と時の間に生かされております。誰もが途上にあります。誰もが満足のいく答えをこの目で見ているわけではありません。自分の本当の姿もまだ見えるわけではない。ましてキリストの父なる神の慈しみの真実の大きさもまだ見えているわけではない。けれども、私たちには見えていないかもしれないけれども、私たちにはまだ捉えられていないかもしれないけれども、地に下り天に昇られたキリストは私たちを捉えてくださったお方です。神の右に座しておられるこのお方の支配が、今ここにも見えない現実として及んでいるならば、私たちがどんなに道を迷っても、どんなに後戻りしているように見えても、致命的な後戻りなどありません。私たちには目に見えない信仰の事柄にとどまり続けることではありますけれども、私たち人間はキリストと共に死によみがえり、今現在この時も永遠の命に向かって我々の誰もが歩み続けているのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、新しい一年、何が起ころうとも、また私たちの実感としては、また目に見えるところによれば、もう諦めなければならない最後通告のような言葉を突きつけられたとしても、それは私たちのことを語る最後の言葉ではないことを覚え続けることができますように。私たちを待っているのは、ひたすら慈しみ深い父としてキリストにおいて私たちにご自身を表してくださったあなたの御顔であることを信じることができますように。しかもそれはただ私たち個人に向かってだけではなく、まだあなたを知らない私たちの隣人に対しても、またあなたのことを認めることができないこの被造世界全体においても、ただひたすらあなたが良きお方として統治し支配していてくださることを、私たちがこの口を持って、この存在を持って告げ続けることができますように、そのような教会として私たちを用いてください。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美をいたします。旧賛美歌の164番であります。座ったままであります。 献金をお捧げいたします。ご奉仕の方をお願いいたします。中賛美歌の542番、正英中賛美歌の542番、祝祷構想をもって終わります。
祝福しあなた方を守られるように、主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように、主が御顔をあなた方に向けてあなた方に平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。